青い空の向こうに。
こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。風香る5月、緑が日に日に鮮やかになって、そよぐ風も気持ちのいい日が増えてきました。5月も後半の今、私は花粉とはそろそろお別れができそうです。まだちょっと微妙なんですが、そこは根性でなんとか。職場や学校の環境も変わって早1月半。世間では5月病に悩む人もちらほら見受けられるようになっているようですが、皆様の周りではいかがでしょうか。そして皆様はいかが過ごしですか。いろいろな花の見頃が例年より早めだった今年、さつきやツツジも藤もとっくにピークを過ぎてしまって、今はバラが花盛りになりつつありますね。うちのご近所にとても綺麗に手入れをされているお宅があって、今年もバラが美しく咲いていて、通りかかるたびに幸せな気持ちになります。皆様の近くではいかがですか。友人からの LINE にも、お庭のお花が咲くたびにそれぞれの花便りが届いています。丹精した花の知らせは心も温まり、目にも嬉しい便りです。では今日も元気に青い空の向こうにスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。番組ではコメント、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、メッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラノベリス。今日の作家さんは城崎誠さんです。漢字で赤白の白、崎は山辺に奇跡の木、よく普通に山崎さんとか長崎さんとかいうあの崎、長崎の崎です。城崎誠さんの一つ目の作品は短編あなたの声にしびれるんです。公爵令嬢は護衛の声が良すぎてもだえるです。まずはいつものように作者による紹介文から。金髪液眼で国一番の美貌と言われている大名字からの縁談を断り続けている公爵令嬢セレスティア。彼女は一度も姿を見たことのない護衛の影に恋をしている。彼の良すぎる声にしびれてとろける日々を送っていたけれど、父親からそろそろ婚約者を決めるように言われてしまい、この説明からも分かる通り、護衛の影さんはとっても低めのとっても良い声の持ち主で、耳元でささやかれたりするととっても困る艶やかな声で、しかもいつも自分を徹底的に守ってくれているので、姿も知らないのにセレスティアちゃんは彼への恋心にもうどうしていいかわからない、そんな感じなんですね。本当にとっても面白いのでぜひ読んでみてください。このお話には続々編もありますので、どうぞお楽しみにしてください。もう一つの作品は長編、契約結婚、夫はいないものとして扱っていいそうですです。こちらも作者による紹介文を。 男受けする容姿と悪い噂のせいで今まで散々な目に遭ってきた四尺霊嬢のエミリア。男嫌いになってしまったけれど子供好きなため子供は欲しい。そんな彼女にポンコツな父が持ってきたのは女嫌いな子持公爵との縁談。利害の一致する愛のない契約結婚だなんて大歓迎だ。可愛い息子ができて毎日幸せだけど必要最低限だけ関われば良いはずの夫を少しずつ意識するようになってしまう。そして彼も心穏やかでない日々を送っていた。二人が心を通わせる日は果たしてやってくるのだろうか。本編13話プラス番外編4話プラスおまけ2話というわけでですね、とっても面白かったです何しろ男受けするいかにも色っぽい顔立ちと、そうですね、泣きぼころがあったりとかね。で、体つきのせいでボンキュッボンなんですね散々ひどい目にあってきて、なんというかもう男性恐怖症になってしまってるんですね、このエミリアさんは。で、だけど大の子供好きなので極度の人見知りなのに、やたらとイケメンで仕事のできるために寄ってくる肉食女子に恐怖すら感じてへきへきとしているバツイチ子持ち女嫌いのデューク・オースティン公爵の、なんともこうジレジレジレジレジレジレして、しかもほのぼのとするラブストーリーなんです。なのでですね、面白くって一気見してしまいました。これはですね、もう読んでみないとわからないと思うんですけれども、それぞれに、なんていうのかな、こうあんまり男の人たちからひどい扱いを受けてきて、もうしょっちゅうこう低層の危機にあってしまって、男の人なんか大っ嫌いになってしまったエミリアちゃんともう本当にイケメンなんだけど人見知りなためにぶっきらぼうな怖い顔になってしまうもう緊張しちゃうんですね。そしてもう女の人には恐怖を感じているので、もうどんな女もお断りになってしまっているこのデューク君のお話はぜひぜひぜひぜひその上で読んでみてくださいというわけで今日は城崎誠さんを紹介させていただきました。キラキラノベリストでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、
今日の話題、初めて乗ったグリーン車の話。先日再び京都に行ってきました。娘の関係の大事な用事で5月2日の正午までに京都に行くことになり、その日程がはっきりしたのがなんと4月の9日の夜でですね、なんというかもう慌てて翌日緑の窓口に行ったんですけど、ゴールデンウィーク期間の新幹線も全席指定で、しかも2日のその時刻に間に合う新幹線の普通指定席は全て満席で、グリーン車ならまだ2席取れますと窓口の人に言われて、もう泣く泣く初めてグリーン車を購入いたしました。それもですね、予定の時間より2時間ほど早く着く新幹線がやっと取れた感じなんですね。恐るべしゴールデンウィークというわけで、その新幹線に乗るための計画を立てました。8時24分東京発ののぞみなので、
家で朝ごはんを食べる時間、暇がなんかなさそうなんですね。で、それならば、車内で駅弁となると、ちょっとこう気分が盛り上がります。で、東京駅で駅弁や飲み物を買うなら、とこう時間を見積もっていきますと、なんと6時頃には最寄りの駅に着いていなければならず、朝タクシーをアプリで手配したらですね、5時49分に配車とのことで、はい、頑張りました。で、ゴールデンウィーク中だからか、その時間も、そんな早い時間でも、東京駅はもうごった返していてですね、駅弁を買うのも本当に大変でした。駅弁売り場がもう満員というか、人が溢れておりまして。で、駅弁をやっとこう、これにしようかなと思って、手に取ってもですね、支払いのレジのところがまた行列になっていて、買い終わるまでに結構こう、大汗をかいた感じですね。大汗をかいてしまいました。そして、ま、新幹線の改札をくぐりますと、カフェの前も行列。モーニングコーヒーが飲みたいなと思って、カフェをテイクアウトしようかなと思ってたんですけど、それはもう諦めて、ホームの自販機で。皆さんご存知でしょうか？ホームには、自販機があって、これはチャララランチャンチャンチャチャチャチャチャってなる。なんて言いましたかね。ちょっと名前をど忘れしてしまったんですけど。自動販売機で、それはこう、中で、コーヒーを作ってる様子も見えるようになっていて、で、東京駅の新幹線のホームには、その自動販売機の、販売しているコーヒーが特別で、のぞみブレンド、光ブレンド、こだまブレンドと3種類ありまして、これはもうそれを見ると、見るとやっぱり、のぞみに乗るからのぞみブレンドにしようかなとか、実際はそれぞれが苦味が強いのとか、あと酸味があるのとか、香りに特化してるのとか、こう、それぞれあるんですけど、やっぱりこう、のぞみに乗るって思ってると、どうしてものぞみブレンドが飲みたくなってしまうの。なんというかこう、他の人は違うのかもしれないんですけど、こう、引っ張られやすい私はですね、のぞみブレンドを購入しました。で、ちっちゃいサイズで350円、大きいサイズで400円だったかな？それで購入しまして、もっと大きいのだと450円だったかもしれないんですけど、ちょっとちゃんと覚えてませんでした。でも、それも行列になっていましてですね。はい、頑張ってコーヒーを買って、で、新幹線の中に乗り込みました。そしたらですね、この日は自由席はないんだけど、うっかり指定席の時間に遅れてしまった人たちが、溢れてしまって、自由席の感じで乗り込んでいるみたいなんですね。で、その人たちは、やっぱりこう、指定された車両のデッキで過ごすらしくて、せっかく指定席買ってたのにお気の毒だなと思いながら、それでもこう、初めてのグリーン車にワクワクしながらですね、グリーン車に入りました。そしたら、皆様もご存知の通り、グリーン車は、1列が2席ずつ。で、全部で4席。1列が4席な感じであるので、ゆったりした感じですね。広々としていて。で、ヘッドレストというか、頭を休ませる枕みたいなところも、普通車と違って、こう、頭がどこからはみ出さないように、ちょっとこう、出っ張りがあったりとかして、これは寝こけても大丈夫だなっていう感じだったし、シートも一人のシートがやっぱり広めで、で、窓もね、普通車の窓よりも大きいんですね。というのも、足元が、普通車の足元より広いので、大きい窓がそれぞれついているので、風景も余裕を持って見られる感じだし、足元にフットレストがあって、フットレストをよく見ると、なんかこう、近くに前の人のシートの背中の下の方のフットレストに近くにあると、当たるところに、 図解が書いてあって、で、そこのレバーを出して押すと、フットレストが開くようになってるんです。で、フットレストが閉じてるときは、床のカーペットと同じ色なんですけど、それを開くと、シートと同じ布になっていて、で、何回もこのグリセン乗ってそうな人、こう、キョロキョロって周りを見ると、は、靴を脱いで、足を、その、広げたトレストの上に乗せて、くつろいでいらっしゃったので、私は早速真似をしたんですけど、でも、違う席、こう、前の方の別の席に座ってる外人さんがですね、開くんだけど、構わず、土足のまんま、そこに足を置いてて、うん?って思って、どっちが本当なんだろうな、と思うんだけど、やっぱこう、シートの柄と同じところは脱いでもいいのかもしれないなと思って、で、なんか説明が欲しいなって思ったんですよね。で、左側を見ると、やっぱりこうボタンとかあって、そこに、何の説明もないので、何のためにどういうふうに使うボタンなのかもよくわからず、あと、どうも充電できるはずなんだけど、どこにその、充電のコンセントとかあるのかもわからず、こう、本当に、キョロキョロしながら、こう、周りの人見てると、こうやってやるんですよって教えてもらって、ありがとうございますって、こう、本当に、おのぼりさんなんだなと思いながら、教わりながら使ってたんですけど、で、目の前の、シートポケットの中に、こう、厚紙でできたのが入ってたから、それに書いてあるのかなと思って見ても、そのシートだとかいろんなものの使い方の説明は何もなく、で、それは何がそれに入ってたかというと、グリーン車の中でだけできるモバイルオーダーの仕方が書いてあってですね。で、モバイルオーダーで何ができるのかと言ったら、いろんなものの購入ですかね。例えばこう、新幹線の中で食べられるアイスクリームの購入とか、なんかそういうのの説明しかなくて、あとは、JR 東海と JR 西のこう情報誌ですかねが刺さってるだけで、本当にこうグリーン車の使い方が何もないんですよ。で、そのモバイルオーダーも、日本語が中心でですね、このインバウンドの外国の方がたくさん乗っている時代、そのゴールデンウィークのグリーン車だって外国の方がたくさん乗ってました。なのに、なんていうのかな、こう、外国語の説明がほぼなく、なんでかなーってすごく不思議に思いました。飛行機とかだと、英語の説明はもちろん、中国語だとか、韓国語だとか、まあ、ドイツ語、フランス語、そういうのがこう、目の前のモニターに、なんていうか、こう、使い方も出てくるから、言葉がわからなくても、こう動画を見ればなんとなくわかるし、あんまり親切じゃないなーって思いましたね。で、例えば、もし二次元コードが目の前にあったら、その二次元コードで動画を呼び出したり、なんていうのかな、いろんな説明を呼び出すことができるから、いろんな国の言葉でそういうのがわかるようにな、二次元コードから、こう、いろんな国の説明に、もし、つながることができたりとか、あるいは、こう、開けると、飛行機だとね、キャビンアテンダントさんが、こう、いろいろ説明をしている動画があるので、その動画を見てるだけで、こう、非常時のことが分かったりとか、するようになっているのに、なんか、新幹線遅れてるなーって思いながら、ちょっとこう、寂しい思いをいたしました。まあ、乗り慣れてきたらいろいろわかることも多いんだろうなーって思うんだけど、もしかしたらこれでね、一緒に一度かもしれない、知れないなとか思うと、ちょっとこう、なんとも寂しい感じがいたしました。やっぱりこう、いろんな国の言葉でいろんな人が分かりやすいようにいろんな工夫がされていたら、きっと使う人ももっと嬉しいだろうなって思うし、それは 新幹線の普通の車両についても同じだし、そういうのが詳しくわからないから外国からの旅行者の人とか戸惑ってることもいっぱいあるんじゃないかと思うんですね。特に外国から来てる方はスーツケースも大きかったりとか、そうするとどうしたってこう一番後ろのところにある大きな荷物置き場とかも使い方わからなければ、そこにねこう誰でも置いていいんだと思って置いちゃうかもしれないし、もっといろんな人に優しいあり方があってもいいんじゃないかなって思うんですね。で、さっきのフットレッスンの話に戻ると、言葉がわからないまんま広げたところに土足で足を乗せてた人たちの後、そこには多分土とか砂ぼこりとかいろいろね汚れがついてしまっているけれど、片付けると畳んじゃったらそこはお掃除しなきゃならないんだけど、短い車内清掃時間で果たしてそういうところまでお掃除が間に合うのかしらとか思ってしまうと、こういろいろ考えさせられてしまいました。やっぱりこうモバイルオーダーのご案内よりもそういうご案内の方が親切だし、車両を長持ちさせるためにも、いろんな人が気持ちよく使うためにも必要なんじゃないかなとちょっと思いましたね。おのぼりさんの私のような初心者のためにも、使用解説カードとか、その説明がわかる二次元コードとかぜひぜひ JR 各社の皆様、日本語のみならず英語、中国語、韓国語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、アラビア語などなど、インバウンドに対応した表記で詳しい使い方ガイドぜひぜひ作ってくださいませませと心から思ったのでした。そしたらやっぱりこうみんなきっと嬉しいだろうなと本当に思います。そしてですね、二日の日はとてもよく晴れた日だったのでですね、その大きな窓から景色がとってもよく見えました。私が座っていた座席は山側だったので、途中からは富士山がすごくよく見えるようになりました。お天気も良かったので裾野の方まですごくよく見えていてですね、その日は珍しく車掌さんのアナウンスもですね、今日は珍しく裾野の方まで本当によく見えていますっていう説明もあって、とっても嬉しかったですね。いつもはこうどこに富士山があろうがわからないのでああと思った時には富士山終わっちゃったみたいなしかも反対側の海側の方に座っているとやっぱりわからないので、やっぱりこうそういう解説があると嬉しいなって思いましたね。あと眠ってしまっていたので浜名湖を見そびれてしまったのがなんか残念でした。浜名湖もね、山側の方が見えるとネットでは書いてあったので見たかったです。それから海側に座っていたらいつも小田原のあたりからちょこちょこと海が見えて、熱海のあたりまでねよく海が見えるの場所に出会うので、そういうのも新幹線で移動する時の楽しみの一つでもあるので、ぜひともそういうの欲しいなって思いました。とやって考えると、もしこうイヤホンをつければ外の様子がわかるようなそういうのがあっても面白いんじゃないかなって思ったりいろいろ考えさせられた時間でございましたということで、初めて乗ったグリーン車の話でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。 ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、田島春ギブアンドテイク。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、田島春ギブアンドテイク。
ミュージックゼロチャンネル、
今日もお別れの時間が近づいてきてしまいました。先ほどグリーン車に乗って出かけた話をしたんですけれど、どこに行ったかというとですね、京都に行ってきたんです。で、娘の関係の用事だったので、主人と二人で行ってきたんですけれど、主人は仕事の関係で、京都にはもう何度も行っているんですよね。それで、せっかく高いお金を払って京都に行くので、ちょっと京都観光もしましょうよって話をしたら、だけどな、俺はもういろんなとこ行ってるからなーっていうので、まあ、それはそうだけどさ、って思いますよね。だってね、考えてみたら、子供が生まれてからは、二人で旅行に行ったことってほとんどなくてですね、もう、いつも旅行行く時は家族とだったり、私が一人旅だったり、あるいは仕事関係で主人が出かけたりとか、だったりするので、二人で出かけたのって、うん十年ぶり。なので、ちょっとは観光もしないって言ったら、俺行ったことないとこなんてあるかなって、ちょっとこの野郎って思いますよね。それで、じゃあ、申し込まなきゃ行かれないところはって言ったら、あ、それは行ったことないかなっていうか、じゃあ、桂離宮と修学院離宮と、あと京都県委員会にも行きましょうかねって言って、早速ポチりまして、宮内庁のホームページにポチって、でですね、桂離宮と修学院離宮と、そして、京都迎賓館に行ってまいりました。すごく、楽しかったので、そのお話を次回はできたらなと思っております。番組ではコメントやメッセージなどを募集しています。番組へのコメントやメッセージを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組は In Reality the Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。